こんにちは、シリアルトークです。シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテール、テック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、ということで、いやなんか前回の長谷川さんの回もすごく面白かったんですけど、今回はちょっと3人で話していくんですけど、
はいは
い、いやなんか沼田さんが沼田さんがスラック、その私たちのスラックで、なんか、すごい人に出会ったんですよね。
そうなんですよ。私はもう、すごく興奮して、なんか、鉄オタク草野さんにも送りましたし、あと他の、なんか、チャンネルにも送ったんですけど、言っていいですか？
はい。
いいんじゃないですか。はい。
よく、シリアルトークでも、話に出てくる、アレクサンドル・アルノーさんっていう、LVMH の創業者のベルナールさんの、息子さん？
はい。
はい。
に、ドーバーストリート、銀座のドーバーストリートで見かけて、買い物してた。
すみません。日本にいるんだって思いました。
いや、そうそう。で、3月緩和されてるし、なんか、めちゃくちゃ似てるなと思って、
うん、
で3月緩和されたし、これ本人じゃねえと思ってたら、で、なんか、ちょっと、なんつうの？まあ、あるブランドさんで買い物してたんで、もう一回戻るときに、はい、もう一回見たら奥さんがいて、で奥さん見て確信して、すいません、ちょっとマニアで。
いやいやいや、でも、次期、もしかしたら次期 LVMH 社長ですからね。
そうですね。海外ではすごく有名な方なんで、でも全然ガードマンとかも、ね、いないし、ガードマンというかそれ、警護してる人、いないし、ガードマンじゃなくて、ボディーガードですって。
まあ、
なんか、突っ込んだりしてもらっていいですか、それ。
いや、別にいいかなと思って。合ってるじゃないですか。
なんで自分でそれ、あれなんかおかしいって思わなきゃいけないですか、それ。まあいいんですけど、二人で買い物されてて、さすがにちょっとね、話しかける勇気なくて。
あ、話しかけなかったんですね。
いや、お店の人も絶対気づいてないんですよ。
気づいてない？まあ、
気づいてない、
うん。お店の人はもしかしたら気づかない、ね、
気づいてなくて、いや、すごい人だよ、この人、みたいな。最近のティファニー、めっちゃいいっすね、みたいな、なんか、ちょっと話しかけようかと思ったんですけど、怪しすぎて。
まあ、我々もそれについてのエピソードやってますからね。
そうそうそうそう。怪しすぎたんで、やめて、いや、多分本人だと思うなと思って、インスタをずっと、なんかもう、粘着してたんですけど、そしたらストーリーが上がって、なんか、お、やっぱり本人だ、みたいな。
あれですね、タクシーの色がティファニーブルーと同じだ、みたいなストーリー、ね。
あ、そうそうそうそう。なんかティファニーブルーが街中にいっぱいあるぞ、みたいな。クレーン車もティファニーブルーだ、みたいな。なんか、ティファニーブルーの服その時着てりゃさ、なんか。
いやいや、ティファニーブルーの服ってなかなか、
な
かなか着れる勇気ってなくないですか？
シュプリームのコラボを持ってるんで。
持ってるんですね。
着てないですけど、記念に買ったんで。
まあ着ないですよね、なかなか。まあ、
そうですね。まあっていうのね、奥さんにも伝えてなんですけど、奥さんが、誰その人っていうんで、ちょっとショックを受けて。
まあ、仕方ないですよ、でも。
はい。まあ、
まあ、でも、ちょっとまた違う場所で会えたらいいですね。
はい、そうですね。
次はちょっと何か話題を、何かの話題を振らないといけないですね。
間違いないですね。投資ラウンドとかで一緒になれるように。
一緒になれるんですかね。ちょっとそこはわかんないですけど。
いや、だから何のために来てたのかなとか思ってたんですけど。
気になりますね。
あ、確かにそうですよね、うん。なんかコラボとかそういうのを探しに来たのか、ね、それとも、
プライベート
チェックアップしに来たかプライベートなのかっていう。
ギャルソンとコラボなのかとかね、ティファニーが。
ああ。
またこれ予想来ちゃいましたよ。
当たるかどうか。
無責任な予想が。
でも土日にちょっと家族の時間を取りつつ、月曜とかちゃんと仕事できてそうです、
ね。なんか回ってましたよね。まあ、
多分、そんなパーソナル理由で来ないですよね、おそらく。
忙しいですもん。
パーソナルの、と一緒に、なんか仕事は絶対やりそうな気がするんで。うんでね、
今日新幹線乗ってたんで。
ああ、じゃあ。
ちゃんと新幹
線、どこ行ってるんですか？京都ですかね。
京都じゃないですか？
すごい追ってますね。
いやいやいや。
はい、
まあそういうちょっと小話を、勝手に私が興奮してただけなんで。
いや、すごいですよ。巡り合うこと多分、確率的に言ったらめちゃくちゃすごいと思います。
そうですね。 まあそこで話しかけられないのがやっぱ私の限界ですね。
いやいや、多分ほとんどの人です。
めっちゃ接客受けてて、さすがに今これ割り込んだらマジ不審者だなと思って。
そうですよね。止められそうですよね。
はい。そんな感じです。
じゃあ、今回なんか面白いなと思った記事というか、その資料は、私から話すと、カンパリグループとあのドリズリー、最近ウーバーにも買収されたそのお酒の EC をやってるその会社、2つの会社がその Z 世代のお酒の文化というかのあの関わり方みたいな資料をあの出してたんですけど、まあ、端的に言うとその特徴で言うとやっぱり SNS とかソーシャルの広告からブランド知ること多いですよっていう話と、そのあとはあのなんていうかミレニアル世代よりももう少し音楽体験とかそのコンサートとかフェスティバルとかからインスパイアされたイベントを通してお酒ブランドを知ることが多いですっていうのと、あとまあもう一つはこう社会的な定義を推進するような人と一緒に仕事をするとか、そのあのこの紹介されているブランドの中で事例で言うとその NYC プライドの公式ウォッカとしてあの提供するとか、なんかそういうアクティブそのなんていうかその社会として意味があるよねっていう立ち位置の取り方があるなっていう話と、まあ、それともう一つその Z 世代が20歳お酒飲める年齢になってから今もう4年ぐらい経つんですけど、で今のその時代の中でアメリカって一番人種がすごく多様性のある世代だと思うので、うん、なんかいろんな人種の背景にあるお酒のブランドとかもっと出てきていいですよねって、これから盛り上がりえますよねって話がその資料の中にあって、うんまあ、確かにそのあのなんだろうそのテキーラとかが一番アメリカの中で海外の人気、
うん、
あの、
うん、
お酒だと思うんですけど、あとそこで紹介されてたのは韓国のソジュっていう韓国焼酎っていうものが、うん、あのこれから盛り上がるんじゃないかなっていう話も出ていて、なんか確かにそのあんまりD2C ブランドの中でも最近アジアのトレンドとかも来てるっていうところもありますし、やっぱりそういう意味でアルコールの領域でもいろんな飲み物がもっと増えてもいいのになっていうのはちょっとそれ見て思いましたね。
そうですよね。まああとやっぱり韓国系で言うと、まあ、BTS とかそういうあのエンタメ領域もすごいアメリカに浸透してるわけなので、うんまあ、そういうところからでもやっぱりその韓国の食事とかものとかも確かなんかアメリカで結構ブームが来てるらしいので、なんかそういう意味だとあのそういうそれよりの D2C ブランドとか出ても全然おかしくないですよね。あとレギュレーション周りぐらいですかね。アルコールですとやっぱり難しいのか。
なんかそれでなんかソジュが人気になりそうとか、まあ、人気なんかやっぱ検索してもやっぱソジュと焼酎で言うとソジュの方がめちゃくちゃあって、
あ
なんでなんだろうなと思って、なんかその今はもしかしたらちょっと変わってるかもしれないんですけど、2002年からアメリカのカリフォルニアだけソジュはなんかハードリカーのライセンスなしで売ることが認められてて、なんかそれはなんか韓国の飲食店業界のロビー活動の成果だっていう
ロビー活動したんです
ロビー活動と
アメリカっぽいですね。
さすが
日本の焼酎とかだと 25% ぐらいなんですけど、うん、そのソジュはそれより、はい、低い24% で提供してて、でそれのせいでというかそれの影響もあって日本の焼酎をソジュって名前で出してめちゃくちゃ売れてるみたいな、
なるほど、ね、
出るっていう話をしてて
すごい悲しい話、
すごいですね、発想の転換がすごいですね。怒られないですかねすそれ、
わかんない、
ソジュ本当のソジュを作ってる人、
あ確かに確かにそれはありそうですね。
うーんいやそうなんだ、
うーん、
まあでも そうすると焼酎が 25% から 24% に下げたっていうんですか、
24% に下げてソジュとして出してるっていう、
ソジュとして 出したっていう。
25% が一つのラインなんですね。
みたいですね。
うんうん、ちょっと妥協しちゃったんですね。
なんですけど、まあ、ソフトリカーとして出せるっていう。それが、レギュレーションとしてクリ、ロビー数でクリアになったっていう。
うん
う
ん、でもやっぱりなんかこの、最初に話してたそのフェスでしたり、その音楽フェスでしたり、そのイベントで、うん、その活用するっていう、まあ、そこの、まあ、スポンサードドリンクになるとか、そういう話って、なんか、もちろんアルコールもそうですけど、リクイッドデスとか、そこら辺すごいうまい印象もあるので、やっぱりそういう、その、よりリアルな場所で、その集まりの場所で、なんか、そこのスポンサードリンクになるって意味って、アメリカですと結構あるのかなとは思いますよね。あとはなんか、やっぱりアルコール企業ですと、何ですかね。結構その、大学生向けの、なんか大学の時になんかめちゃくちゃ飲むバドライトとか、なんかそういう印象もあるので、なんかそれとはちょっと違って、もうちょっと、もう少しアクティビズムとか、そっち寄りにはなってるのかなっていう印象は最近やっぱありますよね。
アメリカで、やっぱでも若い世代にも人気なんですね。
そうですね。まあ、安いので、バドライトとか。なんで、どうしてもそういう世代にも、合うっていうところ。あと、やっぱ最近、そこ向けに、スーパーボールでも、バドライトって、DAO、NounsDAO って、NFT コレクションと組んだりとかしてるので、なんかいろんな施策は、やろうとしてますよ。
バドワイザーのやつ？
あ、そうです、そうです、そうです。
持ってますね。
あ、バドワイザーの NFT ですか？
そうそうそうそう。特にその後何もなんかないんですけど。
もうなんか結構コロナが、ま、なってからバーに行くみたいなことをしてない世代が出てくるわけじゃないですか。で考えるとやっぱりオンラインで買うっていうことに。やっぱなってしまうのでっていう意味だと、まあいろんな種類と SNS で確かに韓国料理流行ってから飲んでみたいなって思って買うっていう体験がやっぱ増えてくるなと思ったので、なんかそこでまた変わってくるのかなっていうのは思いました。
そういう意味だとやっぱりそのディスカバリーのチャンネルがそういう、まあ、SNS とかそのエンタメカルチャーっていうところと、あとはそのフェスとかその実際に集まる場所、バーではなくて集まる場所がそういうイベントとかになってるから、そういうところにドリズリーとかそういう会社がカンパリとかが入っているのかもしれないですね。
はい、そんな感じでした。
次誰行きます？
次次哲夫さんじゃあ行きますか？
あ、じゃあ僕の方で、
はい、
僕の方からは、まあ、過去1、2週間ぐらい、すごい、アメリカの D2C 業界で、話題になっている記事、なんですけど、グロシエ、に関する、まあ、正直言うと批判の記事、まあ、よくアメリカだとテイクダウンピースみたいなことを言いますけど、ビジネスインサイドの、記事、で、まあ、そこで、グロシエの課題についていろいろ話して、いて、まあ、その、1月末でしたっけ、グロシエが80人ぐらい従業員、レイオフ、して、まあ、それがほとんどテックチーム、だったんですけど、まあ、同時に2020年から2022年の間に、24人の経営者、経営メンバー中10人が辞めたりとか、まあ、セカンドメジャー情報によると、去年、グロシエのアメリカの売り上げが、実は年々下がったとか、まあそういう話もあったり、あとはその記事の中ですと、まあ正直、なんかすごい微妙ななんかクレームがいろいろ入っていて、なんかその、デスクをすごい綺麗にしないといけないことにすごい批判したりとか、あとはその、エミリーさんのその友達にならないといけないとか、あとはそのトイレの中にすごい、なんかすごい高い、花が置い飾ってあるのに自分の給料を上げてくれないみたいな、ね、そうですね、
うん、
なんかそういう話とかあるっていうところで、まあ、あとテックチームに関してはやっぱりその2000あれいつ頃でしたっけ2018年とかですかねからなんかそういう話っていろいろ出てると思うんですけど、うんうん、エミリー・ワイスさんがデジタル ソーシャルメディアプラットフォームを、作りたくて、まあ、いわゆるその、いろんな人がその、ビューティープロダクトとか、その、自分のルーチンとか、を話せる。まあ、いわゆるなんか、バーチカル版、ビューティーバーチカルのレディット、みたいなのを多分作りたくて、元 Facebook と Instagram の PM のキースさんっていう方を、呼んで、で、それ以外に、Amazon の、元 CTO とか、元 CEO とか、ドロップボックスの元 CFO とか、JET の人事のプレジデントとか、を、まあ、引き寄せて、まあそこでやっぱりその社内でも、我々ってビューティーカンパニーなんでしたっけ、テックカンパニーなんでしたっけみたいな、そういう、やっぱり、まあ社内の中からでもいろいろ課題があったっていうところで、結果として、まあそれを、その戦略を諦めたっていう、批判の記事になっているんですけど、まあ皆さんも多分、まあ記事を一部読んだりとか、まあ一部リアクション聞いたりとかしてたと思うんですけど、なんか、どう思いました？
まあ厳しいよね。手厳しいというか、なんか悪い方のことを、まあ見ようとしたらいくらでも多分こういうのって出てくるじゃないですか。
まあスタートアップですからね。
うん。で、なんか、その細かいところ、まあ上げ足取りじゃないですけど、まあちょっと こんな言い方、もうするのもあれですけど、まあ、なんか、なんでこんなにいいダンドなんで叩くんだろうってちょっと思ったぐらいですかね、うん、私は。
そうですね。
なんか、その、多分やろうとしてたことって、別に面白いことだとは思うんで、
うんうん、
実際その彼女の経験から、もともとブログからもね、ブランド自体が立ち上がったっていうのもあって、その、グロッセのコミュニティ、顧客の声とか、そのブログの時は、そのレビューに対する反応とかをすごい大事にしてたっていうのもあって。
そこが強みでしたからね。
そうそうそう。だからすごく、あ、そこからそういうテックプラットフォームというか SNS 考えるのって自然だなと思いますし、うん、考え方としてはめっちゃ面白いっていうのも、まあ、いろんな他の、メディアとかではそういうふうには書かれてたりはしたし、なんですけど、まあ、なんか悪い方だけ結構切り取ってみちゃうと、うん、結構ね、辛いなっていう感じで、
うん
うん、まあ、新しいことやってダメだったっていう、まあ、そういうのってもし、なんか結構よくあるのかなと思って、
そうですね、
テック業界だと。
まあ、多分、いろんな、テックカンパニー、まあ、例えば、まあ、Uber でも、Lyft でも、うん、D2C 企業でも、多分、いろんな検証をやってる中で失敗するものもあって、はい、そこも、もう少し、思った以上張って投資して、結果失敗しましたっていうケース、多分、いっぱいあるんですけど、
うん、
でも、なんですかね、まあ、今、若干、グロシオ、うん、叩かれやすいタイミングでもあるのかなっていうのは一個あるので、うんうん、その、売上としてめちゃくちゃ成長してるわけではないので、
うん、
なので、まあ多分そういうところも一つあるのかなっていうところなんですけど、なんか、その、過去、それこそ草野さんとも、その、オフトピックの会で話したと思うんですけど、アウェイも、なんか、同じように叩かれたりとか、まあ、アウトドアボイスとか、そうなんですけど、やっぱりその女性 CEO が、なぜかその叩かれるっていうのは、なんか一つ、なんか止めてほしい傾向かなっていうのは一個ありますね。
叩いてるのも女性とかだったりするんでしたっけ？
叩いてるのも女性の方が多いっていう感じですね。
うん、なんか不思議な、その、アメリカ、特にアメリカですよね。
うん。
なんで、なんですかね。なんかやっぱ、すごく、かっこよく見せるのも、まあ仕事じゃないですか、うんうんうん、CEO が。それとのギャップに感じてしまうのが、その。
それが面白いですよね。それが女性の社長にはそういう期待があって、男性にはそれがないのか、それが、なんかそこのギャップがあっても当たり前なのか。
そういう切り口でなんか批判するとビューが取れるとかなんですかね。
まあ、それは絶対一個あると思います。
そのトラフィック、メディアとしてトラフィックが、まあそういう記事が読まれやすくて、みんなそのゴシップ的に好きで。はい、
まあ、それはありますね。まあ、我々の話してるわけですから。
あと、まあ、グロシーに興味がある人自体が女性が多いから、それを見て、こうなんじゃないかなって思う人が女性が多いのかもしれないですね。
うんまあでも、いずれにせよ、個人的に、 その記事の重要なポイントは、そこを、その、なんかその、社内の課題とか、そういうエミリー・ワイスさんになんか問題があるっていう話ではなくて、どちらかというと、この、沼田さんが言ったように、その、なんですかね、その、D2C 企業がよくテックカンパニーになりたいっていう気持ちって多分、よくあるパターンなので、うん、キャスパーも同じようでしたし、うんね、ウォービー・パーカーとかも結構テック系の、要素を入れてたりとか、やっぱり、自分がその、自分のカテゴリー以上のものっていうのを見せたいっていう人が多いので、まあ、特にその、上場するとか、その、自分がリテール、ただのリテールカンパニーじゃないですよっていうのを見せたい企業家って多いと思うので、うんうん、まあ、それが、まあ、グロシエの場合ですと、そのコミュニティとか、ソーシャルコマースみたいな、SNS みたいな方向性に行って、で、結果、ダメだったっていうところなんですけど、やっぱりそこで重要なのが、そこの、それを成功した会社ってあるのかっていうのが、多分すごい難しいことなので、うん、どっちもうまくやるのって。
全然違いますもんね。
そうですよね。うん、なんで、例えばテック側で成功し、まあ、成功とまでは言えるか分かんないですけど、ある程度のトラクションを得てるのは、例えばスーパーグレートとか、
うんうん、
そのビューティーコミュニティとして、うまくいってるかもしれないんですけど、彼らは別に自社のブランドを作ってるわけじゃないので、うん、そこってやっぱり結構差があるのかなと思っていて、そこを、ある程度の、うん、まあ、ちょっと最近、まあまあ株価が落ちてるんで、なかなか話しづらいかもしれないですけど、ペロトーンとか、
うん、
まあ、ある程度どちらもできたのかなと思うんですけど、でもプロダクトがもう完全、なんかガッチャンコになってるじゃないですか、そのコミュニティと、ね、ハードウェアっていうところが。だからできたのかもしれないですし、逆にナイキとかスタバとかですと、フィジカルなプロダクトからそのデジタル化っていうのを進んでいますけど、うん、そこがなんかすごいコミュニティとか、そういう、そっち側には行ってないかなと思うので、そこもやっぱ違いがあるところですよね。うん、なんか、ありますかね？なんかすごい成功、なんか両方成功してる会社って。
ルルンデモンとかって入らないですよね。
うん、ルルレモン。
まあ、でも買収って形で、まあ、テクノロジーを入れて、
そうですよね。そのミラーを入れようとして、うん。そこのミラーのインテグレーションがそこまでうまくいってないっていう話は聞くんですよね。
なんかも古くはボノボスとかがあって、ボノボスもなんかそのテックチームと、その、まあいわゆるそのボノボスブランドやってるチームで最後スプリットして、別会社になったりしたんですよね。
うん、
で、その、なんかスプリットした後のテックチームの始めた事業はまあうまくいかなかったっぽいんですけど、なんかやっぱその共存するってその事業やなんかやってること全然違うし、その組織としても一つのそのチームでいることがすごく難しいっていうのはあるんでしょうね。
まあどっちの方向性の会社なんだってなりますし、
だし、やっぱエンジニア
採用する人材って全然違いますよね。
そうですね。エンジニアもしかしたらそのテック企業にいた方が評価されたりはするじゃないですか。
ああ、確かに。
っていうのとか多分あんのかな。でもなんか個人的にはグロシエってそのダイナモっていうエージェンシー、まあエージェンシーっていうかまあほぼエンジニアが多かったのかな。当時スプリーっていうそのカートシステムが当時ショピファイがそこまでメジャーじゃなくその高機能でもなくて、
はい、
なんで結構みんなそのスプリーを使ってたんですよ。キャスパーもそうだし、ボノボスもそうだし、アウェイもそうかな。でなんかそのちゃんとそこをただスプリーをメンテというか保持していくのは大変なんで、ダイナモってスプリー得意な技術集団を買収するとか、個人的にはなんかすごい動き方だなとか思ってて、なんかベンチマークというか
、
そういう目で見てたんですけどね。なんかやっぱり実際に全然違うテックプロダクトを作るっていうのは、カードシステムを自社で運営するのとまあ別の話なんだなっていう。
そこが、まあ、わかんないです。ちょっと時代の関係性もあると思うので、タイミング的な話もあると思うので、うん、今現在ですと、あまりフィットしないケースが多いですけど、でもそれって、昔そのサプライチェーンを自社で持たない方がいいと同じことかもしれないので、
うん、
将来的にはそれは自社で持った方がいいってなるかもしれないし、まあ、そこのやっぱり、その、テックでありながら、そのコンシューマー向けプロダクト、CPG を作ってるっていうバランス感、うんどう保つのかと、それをどう一つのプロダクト、一つのチームとして、成り立たせるのかっていうのが、まあ課題かなっていうところで、そこを、まあグロシエでさえやっぱり すごい厳しかったっていうところですね。
うん。
難しいですね。ダーティーレモンとかって違います？ダーティー、あの、
ああ、ダーティーレモンは確かに結構テクノロジーを活用して、
やってね、他社に提供したりしてますよね。
うん。確かに。
はい、じゃあ、最後に。
まあ、究極言うとアマゾンなんですけどね。
ああ、
まあ、そう
ですね。ちょっとね、スケールが違いすぎて、ちょっと長くなるんでやめましょう、これ。また別の機会に。
了解です。はい。
じゃあ、沼田さん、最後。お願いします。
あ、そうですね。自分は、はい、ですね、あの、ターゲットってその、はい、アメリカ大手のリテーラー。売り上げ今、哲夫さんいくらぐらいでしたっけ？年間。数兆円はありますよね。
数兆円は、
10兆とかあるんですか、
ね、100ビリオン、99.6ビリオンです。
あ、じゃ 10兆円の会社さんの売り上げ、はい。そのターゲットの、すごい、まあ、有名な CIO、あの、テック、チーフインフォメーションオフィサーですね。が、なんかもうすぐ、リタイアなのかな、あの、普通にその、円満に辞めるらしくて、で、なんかその方のことが記事になってたんですけど、その、彼が入った2006、7年前ぐらいって、なんかそのテック系っていうか、まあ、システム系の仕事を、ターゲット自体は 70% が外注で、やっていて、社内でやってたのはもう 30% の部分だけで、で今それが、90% が内製になってるらしいんですよね。
お
で、外注はだからそれ、残りの部分しかなくて、うん、で、エンジニアが400人いて、数学者って書いてあったんですけど、まあ、200人ぐらいその数学者、マスマティシャンがいると。
へぇ
ー。で、なんかそういう体制に、その前のその外注メインの体制から切り替えたのが彼で、で、なんかその、まあなんか、ターゲットってこの本当5、6年ってすごいいろんな進化を遂げてると思うんですよ。うん、我々もよく話してますけど。
はい、
で、まあ一番わかりやすいところだとなんか製品レコメンドとか、AI をベースにした製品レコメンドとかも自社で作ってたりとか、なんかその、もともとそういうシステム領域の人、リテールの中のシステム領域の人たちって、まあ効率化みたいなところが一番重視されてたんですけど、うん、彼の場合は、それのさらに売り上げも作っていく。
うん。
っていうところまで。
からの。
そうですね。
ですよね。
はい。ところまでになったり、あの、パンデミックですごい、そのトラフィック上がった時とかも、
うん、
全然難なく乗り越えたりとか、なんかその、ターゲットのこの、数年の新しい施策、かつその快進撃みたいなのって、そういう、まあ、テックチームに支えられてる部分も大きいのかなっていうのは、ちょっと規模大きすぎて、うん、ちょっとあの、実感湧かないんですけど、なんとなく思ったって感じですね。
でもあれですよね、その即日配達とか、そこら辺のシステム周りも彼が担当したりとか、うん、あとはその、コンタクトレスで、その受け取り、その店舗での受け取りをするとか、うん、そういうのも多分いろいろやってたね。それがまさに多分コロナですごい重要な、あの、技術になってきたので、それを提供できる、他社って一からやるのってすごい難しいので、それを何年もかけてやってたっていうところは、やっぱり一個大きいですよね。
そうですね。
テック企業ですね。そんなにエンジニアがいるとは思いませんでした。
いや、そうですよね。ウォルマートもね、すごいエンジニアがいるので有名ですけど。
まあそこはジェットの買収から、マットリーさんが、いろいろやってきましたからね。まあでも、あの、ターゲットの場合は、この CIO がやってたっていうところですね。うん、確かなんか、昔聞いた話だと、彼が、その、昔、その、その、最初に CIO として入ってきた時に、店舗で、
ターゲットでね。
あ、そうです。ターゲットの、あの、店舗で、その、アソシエートの体験をしてたみたいな。
うんうん、
それによって、その、店舗の、まあ、どういう動きをしてるのかを理解するために、なんかそういうのもやってたみたいな話は聞くので。
いや、大事ですね。
大事ですよね。
大事ですね。
いや、だからターゲットが、ね、バシバシ新しいことやってるから、なんかそんな簡単にはできないだろうっていう話ですね。
まあそうですよね。
はい。
あの、そこは、もちろんその、すごい投資が必要ですし、しかも、すぐじゃないじゃないですか。そこの結果っていうのが。
ね、
あの、しかもコロナが あってからこそより明確になりましたけど、コロナがなければもう少し2、3年後にようやくそこまでのレベルに行ってたかもしれないので、やっぱあのそこを先に投資してたっていうのが、うん、まあ、 その5年後、6年後にようやく実現したっていうところですね。
ちょうどそのコロナで、その店舗の入店制限を、その一律でかけなきゃいけなくて、
うん、
元々のその人数の何パーセントまで下げなきゃいけないと。それ、なんか多分それアメリカ政府が出てて、で、その多くのリテイラーは、まあ許可されるじゃないですか。その、ここのリテイラーとは必需品売ってるから OK って言って。
はいはい。
ただその入店制限かかるから、みんななんか手でカウントしてたらしいんですよね。
う
ん、
もうそうするしかないですよ、ね、普通の店舗ですと。
お店の入り口立って。
はい。
で、なんか一応ターゲットは、それを、その、なんか AI 使って、その
、あ、カメラとか。
カメラでそう何人いるかっていうのをリアルタイムでトラッキングして、その手でカウントする必要なくしたりとか、
うん、
まあ、そういうことを、まあ、彼のチームがいたからやれたっていうのは。
まあそれも一人従業員雇わないっていうコストですからね。
そうですね。もしかしたら入り口と出口でね、一人ずつとかって感じかもしれないですし。
確かに複数ドアがあれば、それだけ従業員がいないといけない。そこの連携もしないといけないですし。
そうですね。はい。まあ、ちょっと地味な話なんですけど、個人的にはすごいなと思って。
いやでもなんか今後もこういうそのターゲットなりウォルマートなりそういう大手の多分そのデパートもそうですけど、その役割が多分どんどん変わってきていると思っていて、そこのまあテクノロジー化するとかもそうですし、あのデパートが倉庫になるとか、なんかそういうなんかシフトが今まさに行われているタイミングだと思うので、そこの話についても、まあ、今後あの、CI トークとかもできればなと思いますよね、うん。
はい。じゃあ今回はそんなところで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでも毎週発行しているので、ぜひ概要欄から購読してみてください。それではまた次回お会いしましょう。